FM 島田パーソナリティの鈴木優子です。今回は広報島田平成21年10月15日号11月15日号に掲載された第1回島田大井川マラソン in リバティについて取り上げます。スタジオには島田市観光文化部観光課の大石和治さんとマラソン事務局の拉致由香子さんをお迎えしています。お二人今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いしま す,
お願いします。
さあ大石さんは第1回の大会運営に携わり大会の立ち上げを経験されています。また拉致さんは今年で第17回目になるマラソン大会の運営に携わっていらっしゃいます。まあ、今ではね島田の秋の風物詩となりました島田大井川マラソン in リバティですが、どのような経緯で開催することになったのか、まず大石さん教えてください。
はい、まず第1回大会を平成21年に、開催をいたしました。
はい、
でこの大会を開催するまでにちょっとした経営背景みたいなのがあるんでちょっとそこからお話をさせていただければと思います。はい、はい、まずですねマラソン大会の開催前から大井川にマラソンコースリバティというのがこれ全国初のマラソンコースなんですけども国が整備をしていただいたというのもありました。はい、それから、このマラソンコースリバティができたことによって、このコースの利活用として市民のマラソン大会を開催をしたりあとはですね島田市としてスポーツ合宿誘致っていうのを展開をしてました。はい、このスポーツ合宿誘致というのは主に長距離の陸上競技部の合宿を誘致してたというような、状況でありました。
はい、
でさらに平成21年6月ちょうどこの大会の同じ年の6月なんですけども、うん、富士山静岡空港が開港が予定されていたと、
はい、
まあ、そういったような背景がありましたというようなところになります。う
ん、はい、
でまあ、こういった背景の中で、まあ、全国からランナーを獲得できるような、うん、なんか環境というものが整いましたというようなところで、はい、ではマラソン大会やってみましょうというようなところになっているんですけども、ただそのマラソン大会を開催するだけじゃなくてですね、はい、この大会を通じて、島田を全国に発信をしていくというようなところ、それから全国から参加されるランナーの皆さんと、市民の皆さんの触れ合う機会を創出していきましょうというようなところ、それから来ていただいたランナーの皆さんに市内でお土産や飲食など市内での消費を促し地域経済の活性化に、寄与しようと、まあ、そういったところの狙いがありまして、この大会を開催をしたというようなところになります。
うん、なるほど。本当に空港ができたことで遠方のランナーの方もこう気軽に来やすくなったっていうアクセスが良くなったっていうのは大きいですよね。
そうですね。うん、まあ、第1回大会がそうなんですけども、北は北海道、それから、まあ、南は沖縄からですね、まあ、静岡が就航しているんで、うん、まあ、そこからですね、参加をいただいて、今でも北海道、それから沖縄ですね、全国から参加をしていただいているというような状況になっております。
ちょうど日本列島の真ん中あたりですからね、そういった意味でもね、北海道と沖縄から来ていただくのもね、いい場所ですもんね。
そうですね。はい、
そして、ま、マラソンコースリバティってこう見慣れているから、そんなに実は全国でも珍しいいい場所だっていうことに私たち自身も気がついていなかったっていうのは、ちょっと今大石さんの話を聞いていて、あ、そうだと思いました。そんな、まあ、いろいろなね、こう、ちょうどタイミングが重なって始まった大会だと思うんですが、当初の想定というのは、まあ、どのくらいの規模とか参加人数を考えていらっしゃったんですか？
はい。まず第1回大会なんですけども、まず最初にまあ、空港が開港したということで、大会の冠にですね、富士山市と開港記念っていうのは冠をつけて開催をいたしました。はい、で、まあ、第1回大会ということもありまして、まあ、何もノウハウもない中での、開催だったんですけれども、うん、まあ、いろんな人からお話を聞く中で、第1回大会については、フルマラソンが定員が5000人、
はい、
それからですね、当時は駅伝フェスティバルっていう、うん、まあ、2種目で始まっております。
はい、
で駅伝フェスティバルっていうのは、まあ、小学生中学生一般の方と地域の皆さんもご参加いただけるようなものというところで、やってみましたけれども、まあ、ちょっと駅伝フェスティバルにつきましては、まあ、年々参加チームが減少してしまいまして、今は10キロの部というものに変更したというような ところになっております。
なるほどね。でも今10キロの分人気ですぐ埋まっちゃうっていうねそんなこともあるのでね、では最初まあおよそ5000人のランナーをお迎えして始まった大会だったんですね。まあ、市内でお祭りとかはねきっと違うと思うんですが、まあ、これまほどの規模のイベントっていうのはそう多くはなかったんじゃないのかなと思います。でこのマラソン大会の運営も初めてのことだったと思いますが、第1回大会を終えた時の感想を振り返るといかがでしたか。
はい、まずですねこの大会を開催し終えた時にですね第1回大会本当に未熟な大会だったんですけども、まあ、ご賛同いただいた企業の皆さんであったりとか、あとは、市民をはじめとするボランティアスタッフの皆さん、
はい、
まあ、こういった皆さんのですねご支援があって開催できたということで本当に感謝の気持ちでいっぱいだったというようなところで思い出しております。
はい、
で、まあ、当時はですねマラソン大会の準備に、まあ、1年かかるよと言われていたんですけれども、はい、まあ、4月からこの作業を始めてですね、約半年で、まあ、準備を
すごい
終えたというような状況でございました。
はい、
で、まあ、ちょっと先ほど触れましたけども、全くノウハウの中での大会だったんで、うん、まあ、これまでその合宿チームのですね、誘致なんかもしてたんで、監督さんとかですね、あとはマラソン大会に精通する、関係者の皆さんからアドバイスをいただきながら、準備をしていたな、ということで、思い出しておりますね。
なるほどね。
で、あとはですねコース設定とか警察の協議とか、あとは、まあ、河川を使うということで国土交通省様との協議、それから、近隣市町との、協力依頼、それから大会協賛の依頼とかボランティアスタッフなど、まあ、いろんな、ことをしたなというふうに覚えていますね。で、まあ、なんとか第1回大会開催できましたけども、大会当日ですね本当に天気もよく気温も高かったというようなところで、はい、で我々がその給水所って15箇所ぐらい給水所を設けたんですけども、うん、はい、まあ、そこの水が不足してしまったというようなちょっと状況がありまして、まあ、その時の反省を踏まえてですね、今はいろいろ改善を加えているというようなところになっております。はい。それからですね、まあ、改善を加える中で、まあ、給水所の水の補給体制の確立であったりとか、あとは救急体制の強化、それから会場運営の見直しとか、ランナーサービスなどの充実などの見直しも行ったというようなところになっております。で、いろいろまあ、毎年毎年改善を加える中で、まあ、今の形ができているというようなところになります。はい。で、まあ、こういったことをやって、ことによってですね、まあ、第1回大会からランナーが選ぶ全国ランニング大会100選というのがあるんですけども、
はい、
まあ、これにですね大会第1回大会から、うん、ずっと選んでいただいているというようなところになっております。
はい、
で、まあ、この結果っていうのはですねこの選ばれた結果っていうのは本当に大会を支えていただいている企業の皆様、それからボランティアのスタッフの皆様のおかげであるというところで、本当に我々としては感謝をしているというような状況になっております。
なるほどね。もう本当に今だとこの島田大井川マラソンはダイエードステーションがね名物と言ってもいいぐらいね、ランナーの皆さん楽しみにマラソンに参加する大会だと思うんですが、やっぱこういったこうトライアンドエラーがいろいろあった上で今の形になっている、でもそのみんなが頑張って関係者の方が頑張ってたのはちゃんとランナーに伝わってるっていうのが、この全国ランニング大会100選に選ばれたというのがつながっているんじゃないかなとお話を伺ってて感じました。ね、そういったランナーの皆さんに愛される大会へと進化していますが、一方で、まあ、第1回の時から変わらずに大切にされていることもあるのではないかと思います。ではラッチさん、今でも変わらずに大切にしていることぜひ教えてください。
はい、フルマラソンでは制限時間7時間途中関門なしを第1回大会から継続しています。
はい、
大会を支えるボランティアは島田市内だけでなく県内外から多くの皆さんにご参加いただいております。県外の方ですと何回もリピートして参加してくださる方もいらっしゃいまして、 PR 活動などで会った際に今年もボランティア行くよと声かけいただくこともありますまた地元企業や自治会など多くの企業や団体の皆様からもご協力をいただいております。またゴール会場のおもてなし広場島馬のほか、島田駅周辺では島田乾杯タウンも同時開催され、市内全体でランナーの皆さんをおもてなししています。
ね、そうやって繰り返し ボランティアに参加していただけるのって本当にありがたいし嬉しいですよね。
そうですね。
そして私ランナーとしては走ったことがないんですが、このおもてなし広場は何度も楽しみに利用させていただいていて、本当にで応援に行って美味しいものも食べてっていうところがなんか楽しめる交流ができる場だなっていうのは本当に感じるので、毎回楽しみにされている市民の方も多いと思います。で、あと大会では和太鼓の演奏とか本当に沿道からの声援で皆さんでこうランナーを応援してるっていうのがね伝わってきますからね。このランナーファーストの大会運営、市民の皆さんのおもてなしの心が変わらず受け継がれているということが、この選ばれるマラソン大会になったポイントですよね。さあ、そしていよいよ10月26日日曜日に迫りました第17回マラソン大会、今年の見どころや市民の皆さんへのメッセージをぜひお願いします。
第17回大会ではフルマラソンのスタートが市役所前に戻ります、
はい、
それに伴い市街地コースが約1キロ延長となります。多くのランナーが市街地を駆け抜けますので応援をよろしくお願いします。大会アドバイザーは千葉雅子さん、大会ゲストには瀬古利彦さんと三塚隆也さん、志村美希さんをお迎えします、うん、当日は DJ ケチャップさんとともに会場を盛り上げていただきます、
はい、
大会当日は市役所周辺などで交通規制を行います。ご理解とご協力をお願いします、
はい、
場所によっては交通規制の時間帯が変わります。お出かけの予定がある場合には事前に広報島田9月号12ページでご確認ください。
はい、そうなんですよね。市役所が新しく建て替えるのに伴ってマラソンコースが変更になっていたんですよね。これまでは島田、第三小学校のところからスタートしていたので、多分ランナーの皆さんと島田球場に荷物を預けてそこから移動してスタートっていう形がここ何年かは続いたと思うんですが、また市役所前にスタート地点が戻るということで、じゃあ市役所の広い駐車場へランナーの皆さんがこう待機できるみたいな感じになるんですかね。
そうですね、荷物預かり場だったりとか総合案内が市役所周辺に来ますので、うん、ランナーの皆さんがたくさんいらっしゃるようになります、
うん、そうするとあれですよね、きっとこう、ま、近くの、ね、ランナーの皆さんはもうご存知でしょうけれども、遠方から、ま、沖縄とか北海道とか県外から来る方だと、あ、なんか島田の市役所すごい新しくなってるって思う方もきっとね、ランナーの方多いんでしょうね。なるほど、ではその市役所前にフルマラソンのスタートが、戻るということで、まあ、市街地を走るのが距離が単純に長くなるということですもんね。分かりました。ではそのあたりぜひね、当日、10月26日日曜日第17回島田大井川マラソン in リバティ開催となります、交通規制がね各所で行われますので、市民の皆さんも慣れてると思いますけれどもね、当日お出かけの予定がある場合には、こちらは、市のホームページですとか、広報島田、現在の広報島田9月号12ページに掲載されているのでぜひご確認ください。今回は広報島田平成21年10月15日号11月15日号に掲載された第1回島田大井川マラソン in リバティに注目して、島田市観光文化部観光課の大石和春さんとマラソン事務局拉致由加子さんにお話を伺いました。大石さん、拉致さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組を聞いて懐かしい広報島田が読みたくなったという方は、平成24年度2012年以降の広報島田は市ホームページでバックナンバーを読むことができます。パソコンやスマートフォンで検索してみてください。平成23年度以前の広報に関しては市役所広報プロモーション課へお問い合わせください。